セブンにあるニース、
はい、
って学校で僕1週間勉強したんですけど、
はい、
同じ1週間を体験されたさっちゃんの、感想をしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回1週間だけなんですよね。
そうです。
1週間は一瞬ですよね。
一瞬でした。
もう明日日本に帰るでしょ。
帰ります。
で1週間だったら月曜から金曜まで、うん、と言いながら月曜日は半分そのオリエンとかで潰れるし、まあ実質月曜日授業ないじゃないですか。フリークラスがこのがこの3コマぐらいあるのかな、うん、で、火水木ってやって金曜日今日は、まあ、授業全部終わった後この後卒業式、
はい、
どうですか率直に。
実は月曜日がオリエンっていうのは知らなくて。
あ、そうなんですか。
そうなん、日曜日着いたらオリエンをやってくれて、月曜から授業なのかなって思っ、まあ、勝手にそれは思ったんですけどね、はいはいはい、だからそういう意味ではちょっと月曜日にいきなりオリエンが入ったのはちょっと計算外でした、
ね、うん、一日もったいなかった。
そうそうそうそうそう。
まあでもほとんどの学校は月曜日潰れますね
みたいなんですね、
はい、完全に潰れる学校もあるんで、ここはまだ3コマぐらい夕方ぐらいからやってくれるからまだマシかなと思いました。あと学校の立地によってはその両替まで結構遠いみたいな、
あ
帰ってくるのに時間かかって、 それで時間作る場合もあるし、
そもそもこの学校もそうですよね。今は同じ寮ですけど、
はいはいはい、
別のところから通ってる人とかだと車で通ってるっていうことは、はいはい、結構混んでる時とかだと本当遅れる場合とかもありそうですよね、うん。
この学校は3つブランチがあって、
うん、
で元々その1っていう校舎があって、それは寮と学校が通いなんですよね、うん、で僕らがいるところは2なんですよね、
うんうん、
これまだできて数ヶ月の出来たてで、で同じようにそのスパルタ校舎がまた別ここから10分ぐらいの場所にあるんですけど、それもこう一体型で住むところと勉強するところは同じ建物になる、うん、だから、まあ、そういう意味ではその移動がないんですけど、うん、まあ、ちょっとご飯ランチ食べに行っても帰り大雨やったりするんで、
うんうんうん、
そうするとこうちょっと、まあ、移動がやっぱり時間かかったりするんで、まあ、やっぱり初日はそういう、まあ、慣れないことで時間が潰れるっていうのは結構どこのでも起きますね。
じゃあそういう意味ではその1週間って言ってるけれど、そもそもその1週間ではなく4日って考えてた方がいいんですね。
1週間の人はそうですね、最初に1日潰れちゃうんで、だからすいません。そうなんですよ。だから1週間って本当に短いんですよ、
うん、
まあ、学校によっては土日授業を受けさせてもらえたりするけど、やっぱり追加料金になるし、うん、まあやっぱり授業時間としては短いですよね。
そうですね。そもそも、まあ、それで今回の分かったのが、そもそもこういうコース、まあ、セブにある、
うん、
まあ、セブだけじゃないと思うんですけど、こういう英語学校で、
うん、
もう本当に長期スパンの留学の人用の、
うん、
こうプログラムの組み方をしてるんだなっていうのが分かりました。
うん、それはその月曜日が初日潰れちゃうってことも、
うん、っていうのもあるし、まあ、そもそも1週間じゃ、うん、それほどその自分の英語能力とかが上がるはずもなく、
うん、
なんかちょっと本当体験で終わったみたいな感じだから、うん、なんかこの学校って1週間体験レッスンみたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそういう感じなんだろうな。
まあ、正直僕も1週間というのは、まあ、週末も1回もないですし、短いなと、うん、でそんな別に人に勧めないんですけど、とはいえ1週間しか休み取れない人っているじゃないですか、うん、まあ、日本人で普通に働いたら1週間取るの大変とかなんで、だからそういう人にはもう最初から説明します、
うん、
だから月日潰れるし、まあ、実質3日やから正直英語力なんでそんな上がらないと、
それ重要だと
思います。ただ自分の英語のウィークポイントが分かったり、英語を勉強するっていうことがどういうことかとか、フィリピンがどんな感じかは分かると思いますみたいな、うん、そういう気持ちで来るんだったら別にいいと思うんですけど、うん、なんか変に期待してくると、
そうです、
ね、あれみたいなことはある。
それを説明した方がいいと思います。説明してあげた方が親切ですし、うん、多分このプログラムってやっぱ社会人にはなかなかマッチしないプログラムですよね。
どのプログラムですか？1週間
の、この留学のプログラム
1週間ってこと、
うん、1週間もそうですし、その基本このプログラム、このプログラムっていうかあの留学生とかやっぱ長期の人を対象にしているような感じなんですか？
フィリピン留学か。
フィリピン
留学、まあまあ留学はやっぱり短期だと結果は出ない。
そうですよね、留学ですもんね、
うん、ただまあ日本人時間がないので1週間とか2週間で来る人も多いです、
うん、
僕は最低2週間かなと思うんですけど、週末1回あるから1週間目に慣れて、2週目はまあ一応なんかちょっと2回目みたいな、
うん、
でも やっぱり1週間で来る人も多いんで、まあ、それでもまあ楽しいと思うし、少なからず英語内は多少はすると思うんですけど、まあ一瞬で終わると思
う。そうですね。それは確かにそうな
んです。やっぱりじゃあそういう意味ではイメージしたのとちょっと違った感じですか。
ちょっと違いましたけど、でもすごい失望したっていうことではないです。
でもやっぱりちょっと期待値が高かったのかな。
まあ短い休みなので、うん、もうなんか僕隅から隅まで
やりたかった、
やりたいみたいな感じですかね。
それ1日何時間撮ってたんですか。
6時間です。
疲れました。
最初の日はもう本当疲れ果てました。月曜日は全然でしたけど、火曜日は疲れ果てて8時に寝ました。
そうなんです。だから期間短いと、まあ、慣れるまでも時間かかるんですよ、ちょっと。で、詰め込む人もいるんですけど、8時間とか9時間とか。ほんと最後の方ね、早終わらんかなと思ってたんですよ。
やっぱその6時間をめどに、自分で増やしたり減らしたりした方がいいかなと思いましたね。
6時間でのは自分的にはちょうど良かった。
私は良かったです。
復習とかされたんですか。
1週間なんで、そんなに宿題も出なかったんですよね。ただ一応その心がけてたことは、わからない単語は素直に聞こうと思ってて、で英語で説明してもらうじゃないですか。でも自分の中でそのこういう意味なんだろうなっていうのは理解はしてたんですけど、後で辞書を調べるとやっぱちょっと自分が理解していたのと違ったりとかもしたので、そこはちょっとちゃんと自分で単語、せめて単語だけでも覚えて帰ろうかなっては思ってました。
今回はなんでそもそもフィリピンに行こうと思いますか。
まあ、会社が夏休みって基本、まあ、6月から9月まで取れるんですけど、この7月に私仕事を転勤したんですね。会社をずっと勤めて、で、転勤してすぐに急に、まあ、休みを取れと言われて、まあ、急にこの日を指定されたので、そうするとその一緒に行ってくれる友達も
いなくて、休み合わないですね。
そうです、そうです。で、一人で海外に行くのとかもちょっと寂しいなと思って、で、まあ、じゃあせっかくだったら、まあ、英語をやってみるかなみたいな感じです。
お仕事で英語が必要なんですか。
前の職場ではそうだったんです。前の仕事は出版社にいて、で同じグループ会社なんですけど、まあ、グループ会社の中には海外の会社もあったので、その会社とのやり取りで喋ったり話をしたりするっていうよりは、まあ、その海外のその会社のまあ、レポートを読んだりとか、メールでやり取りとかっていう感じだったので、
文章があった。
そうです。だから一応、日本で2年間ぐらい英語は勉強してたんですね。
学校行ってたんですか。
そうです、そうです。
ノバ的な。
じゃなくて、どっちかというとこう書きとか読みとかの、
会話じゃなくて。
そうです、そうです。
読む必要なその英語の文章のコミュニケーションをちょっと学ぶ。
そうです。ちょうど7月のタイミングで授業も途切れたのと、まあ、仕事も変わった、必要なくなったので今の仕事は辞めちゃったんですよね。で、まあ、ただ、その時の学校の友達とはたまに会ってたりとかして、たまたま8月ぐらいかなに会ったんですよ。そしたら、まあ、その子たちはずっと続けてて、で、まあ、なんか英語の話とか聞くじゃないですか。でその日なんとなくテンションが上がって、英語新聞を買って、ちょっと久々に読んでみようかなと思って読んだら、もう単語が全然思い出せなくて、なんか聞いたことがあるけれどこれ何だったっけみたいな単語だらけだったんですね。ですごいショックで、2年間勉強して、あんなに一生懸命覚えたのにたった1ヶ月ちょっとでもうこんなに単語忘れてると思って、でちょうどその時に、まあ、夏休みを取らなきゃいけないなと思ってたので。
なるほど。じゃあまあちょっとタイミングが重なったんですね。英語に対するまたちょっと興味とか。
そうです、そうです。まあちょっと思い出しに行ってみるかみたいな感じです。
その時にすぐフィリピンに繋がったんですか。
私のその友達の旦那さんで、英語のスカイプ英会話をやってる、経営してる人がいるんですね。で、その人が1年前か2年前ぐらいに、まあちょうどその事業を始めるにあたって、セブの英語学校に入ってたっていう話を聞いて、
なるほど。
で、その人で、まあ、その人にセブってどうみたいな感じで
話を聞い
て、そうです、そうです。
そしたらどんな返事を返した
んですか。で、あんまなんか ちょっと面白いんじゃないみた
いな。いいんじゃないと。
いいんじゃないって。で、まあ、学校名も教えてもらって。
あ、そのもう、その方がもうこの学校も勧めてくれたんですか。
私、そう思ってたんですよ。その人に教えてもらった学校に来たつもりが違ってて。
どこですか。
そこが私分かんない
どっかで食い違ったんですか。
どっかで食い違って
んですか。違う学校その人は勧めてくれたんですか、
うん、
名前が似てたんですか。
全然ベイサイドイングリッシュ
って。ああ、はいはいはい。
これこのまま出ないですよね、音声。
まあカットしましょうか。じゃあ、まあ別にいいと思うん
ですけど。あ、いいですか、
はい、
ベイサイドイングリッシュを勧めてもらっていて、
はい、
私それを調べてホームページを見た記憶もあるんですけど、うん、なんでこの学校になったのかは全く思い出せないんですよね
あ、そうなん、そんなことあるんですね。
あるつですよね、もう怖い怖いで、それが昨日分かって、
はいはい、
なぜならその子にあの学校すごい楽しかった、ありがとう、紹介してくれてって送ろうと思ったら、うん、で、LINE の
過去のやり取り
を見てると
違う
名前が、名前が全然出てこなくて、あれって思って。
面白いな。じゃあどっかで何かが食い違ったんですね
多分その昨日私がそれを自分自身に納得させた理由が、うん、ビーサイドイングリッシュのスタンダードな授業って、
うん、
4時間プライベートで2時間グループレッスン、
うんうん、まあグループがあるんですね。
そうそうそうそう、がなんかそのプログラムされてる感じだったんですよね、
うんうん、
で多分私そのグループは昔その日本で英語学校を調べた時の体験で1回行ったことがあって、うんうんうん、なんか日本人の人が集まってやるグループレッスンって、
うん、
なんか全然つまらないと思って、うんうん、絶対嫌だと思ったんですよ、
うんうんうん、
であのグループレッスンじゃないところに行きたいと思って多分探したんじゃないかな。
ここマンツーです
よね。
基本全部そうですね。
でプライベート、グループはなんかも
そのオプション
っていうか、まあ、フリーみたいな感じ
ですね、うんうん、なるほど。じゃあそうそう進めていただいたけど自分自身でも調べたんですね多分、
う
ん、
多分, 多分そうとしか思えない
よ。怖い怖い。そう、最近の話ですよね
8月の話です。
自分で怖くなりますよ。
すごい自分は怖いです。
あ、なるほど。じゃあフィリピンとかセブンに興味持ったのはその知人でやっておられた方の、うんまあそういうね、直接聞いていいよって言われたからで、で学校は、まあ、そういう周りの声と自分で調べた結果、
う
ん、多分ここに着いたと。
そうそうそう、
おそらくマンツーマンを重視したと。
そういうことにしといてください怖い怖い、もうなんかアルツだと思われちゃうから。
ほんで実際来てみてどうやったんですか、マンツーマンの授業は。
やっぱ良かったです。
うん、
あの一個だけちょっとうって思ってたのが、
うん、
あの事前にこの学校調べたら、うん、あの部屋がオープンで、なんか隣の人の声が聞こえるみたいなことも書いてあったので、ちょっとそれが心配だったんですけど、
はいはい、
全然。
なるほど。
まあ、やっぱ同じこういう同じ部屋で隣同士でやってたら、
うん、
ちょっと隣がね、あの大きい声で喋ると聞こえなかったりとかしますけど、全然気にならない範囲だったので。
僕が聞いたのはなんかここの一校舎はもうちょっと人の距離が近いみたいですね、施設的に。
あ、そうなんですか。
まだこっちの方がちょっと
遠いってことですか。
人の距離だと、テーブルの距離が離れてる。
だから聞こえないんだ。
ただ、僕一番最初留学来た時に、うん、やっぱりあのめっちゃ声でかい人がいるじゃないですか、
うん、
多分僕も話し出すとそういうタイプだと思うんで気使うんですよね、
うん、
で、完全に個室にした方がいいやんって思ってたんですけど、
うん、
なんかいろいろ勉強の学習にはいろいろその考え方があって、結局日常会話っていろんな音が鳴り響いてる中で会話してるじゃないですか。だから完全個室じゃないじゃないですか。だからそれになるためにもやっぱ騒音があった方が、あの慣れとしてはいいみたいですね。
あ、そうかもですね。あの、まあ、私自分がすごいおしゃべりなので、
うん、
どんなむちゃくちゃな英語でもどっちかっていうとこう、うんうん、とりあえずしゃべろうと思ったタイプなんですけど、
はいはいはい
はい、やっぱ隣で授業してる人たちって、
うん、
結構静かな時間があったりとかするので、
ね、うん、
そう考えるとやっぱプライベートで本当個室だったらずっとシーンとしてるのは結構辛いかもしれない。
それは辛い。沈黙みたいな、
うん、そういう意味ではここの、そのスペース感は一番いいかもしれません、
ね、まあ適度に離れていて、
うんうん
うん、あ、じゃあそれは最初はちょっと気になったけど、まあ、来てみたらそこまで気にならなかったと思
う、うんうん、そうです。唯一気にしてたのがそこでした、
うん、あ、そうなんですね。じゃあやっぱりマンツーマン良くて、ただ、うん、社会人の人がその1週間、まあ、現実的には3日4日とかでは上達は厳しいんじゃないかなっていうのが、
厳しいですねと思いますね。
その勉強の仕方とか自分のレベルを再確認するっていうのはできるかなと思うんですけど、それはどうですか。自分のウィークポイントが分かるとか、
なんかその多分2ヶ月前の私だったら、
うん、
そういうレベルも自分の知りたくて、うんうん、でウィークポイントしたらそこを改善したいと思ったと思うんですけど、うんうん、今ってその目標がないんですよね、英語に対する。
まあ、特に必要でもない
し。そうですそうです、仕事は全く使わないし、うん、じゃあなんか誰かと喋りたいって、うん、まあ確かに誰かと喋れたらなと思いますけど、うん、今特に誰かと本当に喋りたいっていうそういう明確な目標があるわけではないので、うんうん、なんかそのふわふわしてるんですよね、うんうんうん、だからまあ、中級って言われたんですけど、うんうん、まあそんなもんだろうって思ってたし、うん、あでも柿の問題だったからもっとできててもいいかなとちょっと思ったかな。
柿？
あ、柿だったじゃないですか。
柿のは
喋りと両方で判断されたんだったら喋れないから、うんうんうん、ミドルから中級かなっていうのは思うんですけど、うん、柿だけで中級だったから、まあそれもそれでショックだったんですけど。
だからライティングは結構今まで勉強してきた。
そうですそうです、勉強してきた分なんかそのぐらい成果は現れるかと思ったものの、うん、みたいな、うん、ですけど、じゃあそれをそのもうちょっとレベルを上げたいかっていうと、うん、なんかそういうわけでもないんですよね。しかもなんかどこまでいけばその自分が目標に達しているのかっていうのもないので、ただちょっとそういう意味では、まあ、自分の現実が分かったかなっていう感じです。
スピーキングに対して、
スピーキングに対してもそうですし、その英語全般に対して、
自分のなんだできることを改めて再確認したみたいな感じですか、
うん、そうです、ね、あともう一つ分かったのはやっぱり私は書きとか読みよりも喋る方が好きだっていうのが分かりました。
なるほど、やっぱり話が楽しい。
そうですそうです、こっちの先生ってすごいなんか返してくれるじゃないですか、うん、はい、それがすごいいいですよ、
ね、楽しい、うん、何の授業取られてたんですか。
スピーキングが3つと、うん、カラーメソッドが2つと、うん、プラナンセーションです。
なるほど、
あとフリートーキング一つです。
あ、はいはい、
アディショナルで。でも結局ほとんどスピーキングの3つのうち2つは私がいろいろ喋っちゃうので、うん、フリートーキングで終わってる感じです。
はいはいはい、それでも話すっていうトレーニングにはいいですよね、うん、社会人の方、まあ社会人に限らずかやっぱり最低何週間ないとダメだなみたいなって感じました。
うん、何でしょうね、例えば社会人の人って、前は私もそうでしたけど、はい、ビジネス英語じゃないですか、うんうんうん、でも、まあ、多分ビジネスコースを取れば、うん、ちょっとまた感覚が違って、うん、もうちょっと正確に答えられるかもしれないんですけど、
はい、
私がその取ったのって本当フリートーキング日常会話なので、うんうん、それだとそのじゃああと何週間あれば、うん、もうちょっとレベルが上がるのかっていうのはなんかその人がどんだけ喋りたいかってどんだけそのうまく、うん、どんだけそのコレクトな、まあうん、あの正確な文章を喋りたいかによるかなと思ってて、
だから目的次第ですよね。
そうですそうです、
ただ意思疎通するだけだったら別にね、うん、間違っててもいいわけ
ない です。そうですそうです、なんかぶっちゃけその日本で日本に来てる外国の人と喋るレベルだったら、はい、うん、別に1週間でもいいかなと思いますし、
会話慣れしたらね。
そうですそうです、でビジネスで本当になんかもうプレゼンをしたりとか、うん、交渉したりとかっていうんだったら、うんうん、多分1ヶ月とかでも足らない気がします、
うん、逆を言うとその外人にビビらんで、うん、とりあえず単語でもいいか適当に喋るみたいなんだったら1週間でも多少の効果は
ある。全然あると思います、うん、そもそも私まあ、よく海外にも行くので、はい、あんまりその外国人に対しての恐怖がないので、
はいはいはい、
英語に対しての恐怖も、まあ、勉強してきたっていうのがあるのでないんですよね、
はいはいはい、
でも多分初めての人ってそれはすごいあるじゃないですか、うんうん、
あります
ね、多分それは1週間ぐらい経てば、うん、多分なんとなく克服できるんじゃないかなと思いますけど、
精神的な、
そうですそうですそうです、
外人コンプレックス、
そうですそうですそうです、ただまあどうでしょうね、こっちのフィリピンの人ってそもそもウェルカムみたいな感じで、
そうです、
ね、もう広いよ広いよなんでもみたいな感じですけど、
はい、教官に呼んでくれるし、
ね、そうですそうですでもネイティブの人ってちょっとこういう感じで聞くじゃないですか、だからフィリピンのこの感覚でじゃあ行けると思って帰ってこの人たちと対面した時に、はい、心は折れないかなって、
まあ、折れると思うし、やっぱりアジア英語だと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、フィリピンの人になれてたらもしかしたらタイとかその他のアジアの国はそんなビビらないかもしれないけど、アメリカ人に出てふわって言われたらもう沈黙みたいなのは多分一つの壁としてまだあると思うんですよね。
なんか私も昨日また戦っちゃいました。
誰と戦ったんですか。
フィリピンの人と。
なんで戦うんですか。
なんか なんだっけな、いやまあどうでもいいことなんですけど、
授業で
違います、
外で、
外で
どう戦ったんですか。
なんかボスカフェってあるじゃないですか、
はい、ありますね、
でそこがなんか美味しいってインストラクターの人に勧めてもらって行きたいなと思ったんですよ、はいはい、で昨日、まあ、ショッピングモールの中にボスカフェがあったから、
はい、
あじゃあせっかくだから飲もうと思って、その一緒のルームメイトのとこ見に行って、
はいはいはい、
でなんかまあ分かんなかったんで甘いのがいいとかって言ったら、うんうんうん、まあ、勝手にアディショナルをつけられたんですよ、
ね、あ、なるほどね。
で、確かにバニラはどう好きかって聞かれて、あ、バニラいいねってバニラは答えたんですけど、うん、私の中に入ったのがヘーゼルナッツだったんです。
はいはいはい。
でもそんなヘーゼルナッツをとかをそもそも聞かれてないと
思って。なるほど。
で、しかも私ヘーゼルナッツが好きじゃないと
思って。はいはい。
で、最初も我慢して飲んでたら、まあ、そもそ もう飲んだしなと思いながら飲んだんですけど、うん、でもどうしてもやっぱ許せなくて、うん、ごめんちょっとやっぱり私変えてもらいたいっつって、うん、で、戦いに行ったんですけど、
うんうんうん、
なんかそういう戦う時の方がなんかどんなめちゃめちゃな単語でも、
うん、
こう気持ちは強いと思うんですよ、
うん、
でも私は変えてもらいたい、
うん、
なぜならお前は言っていないと、うん、ヘーゼルナッツってそしたら彼曰くそのヘーゼルナッツ甘いのって言う、甘いって言ったじゃないかお前は、
はいはい、
だからヘーゼルナッツを加えたみたいな感じで言うんですよ、
はいはい
はい、確かに私甘いのを欲しいと言った、
はい、
でもヘーゼルナッツを加えてとは言っていない、
はいはい、
っていう押し問答をしたんですけど、はい、結局、まあ、あで向こうも最終的にはごめんなさいと言ったものの、でもあなたは飲んでるから変えられないって言われて終わったんですけど、
はいはいはい、
まあ、すごいなんか不機嫌な顔してお互い帰ったんですけど、
はいはい、僕も何回もありますよそういうの、あの勝手なことするでしょ、
そうそうそう、
こっちの人みたいですね、で勝手なことをするのと、あと、まあ、こっちの人基本謝らないです、
うんうんうん、
で、あの説明不足とか、まあ、普通にあるじゃないですか、
うんうん、
僕はあの一回笑ったのは、うん、何人かでご飯行ったんですよ、
うんうん、
でみんな違うの頼んで、あのそれぞれこう、まあ、こっち の100ペソから200ペソぐらい あのチェーン店みたいなところで、ね、うん、それぞれ定食を頼んでたら一人だけずっと来なかったんですよ、
うん、
でめっちゃ一人待たされたあげく、うん、来たやつが全然違うやつだったんですよ、
うん、
これ頼んでないと、
うん、
でももうないからもうこれでお願いしますとか言うんですよ、うん、でも、もう注文した時にねお金払ってるわけじゃないですか、
うん、
でそもそもこれ嫌いやし食べたくないし、
うん、
でももうないしみたいな、
うん、
そういう時にその悪ぶれた様子もないから、うん、いやいやこれ無理でしょで、でももうね一人だけご飯食べないわけにもいかんからその変更したいけど、
うん、
だそういう時の、ね、態度が、まあ、サービス的にも成り立ってへんからいやそれおか勝手に帰れないみたいな、
そうそうそう
それって一言確認しろよみたいな、
普通そうですよね、
そうね、
そう、
だまあそれはねその日本人 その当たり前を要求するともう気になるのがいっぱいありますよ、
そうです、そのって思ったのが、まあ、結局実は一緒に行った彼女もその別に バニラを私に入れてくれると思ってたんですよね、うん、私たち二人は、
うん、
あなぜなら私が甘いのが欲しいって言ってた、
うんうん、
でもどうやらバニラは彼女の方に入ってたんです、
あなるほど、完全に間違えてるでしょ、
そうそうそう、でしかも彼女の方にもバニラは勝手に付け加えられてるんです、
すごいね、
でも彼女はまあでもいいやみたいな、まあ、
日本人ほとんどがいいやで終わってる、
そうそうそうそうそう、でもそこで私は戦いに行くというところのモチベーションの違いがそのなんでしょうね、英語に対して、
はいはい、
うん、どう言えばいいんだろう、まあ、そのやっぱちょっとこう英語の言葉を持ってるか持ってないかの力かな、
いや、ハートやと思いますけどね、
おう、そうですか、
言葉ですか、
でもなんか全く自分が喋るな、こう言い方変えます、やっぱちょっと自分が自信があるんです、あの
あ英語に、
まあ、英語にっていうわけじゃなくてその少なくとも何かしらの単語が喋れるっていう自信、
まあ、そうか、言葉が出なかったらやっぱ諦めます
ね、そうですそうです、でも多分その力がないって思ってた時だと、
うん、
結局言えないじゃないですか、
あ
なんかそのヘーゼルナッツじゃないのがいいって言いたくても例えばチェンジっていう言葉が分からなかったら、
うんうんうん、
なんかそこで終わっちゃうし、うん、なんかそのやっぱ今日こっち来てすごい思ったのはやっぱ単語の能力、単語だけをたくさん持ってた方が会話は成り立つんだな、
うん、
文章は作れなくてもなんかそのこの言葉がわからない、例えばそのチェンジがわからなくてもまあなんかトレードとか、
うん、
ムーブとか、うん、まあなんか別の単語で言い表せればまあなんかその言葉を積み重ねていくうちに頭で向こうも理解してくれるじゃないですか、うんうん、でも それの言葉が分かんないって言われたら、うん、なんかそれ以外の言葉が分かんないと戦えないので、うん、戦えないっていうか、まあ、結局理解してもらえないし、うんうん、そうするとなんかそこが自信のありなしにつながるので
、ボキャブラリーどうですか？
そうです、そうです、そうです。
でボキャブラリーはでも日本でも増やせれるじゃないですか。
うん、でもどこで使います？
あ、だから使うとこがないからやるモチベーションにつながらないってことですよね。
そうです、そうです。あの学校行ってた時ってすっごい確かに単語を覚えさせられたんですけど、うんうん、使うところってないんですよね、
うんうん、
結局その、うん、まあ、なんかそこってなんか日本語で先生が言ったやつを英語で、まあ、翻訳して自分で英語の文章を書くんですよ、
はい、
でもそれって結局一つの単語だけじゃないですか、
はいはい、
でそれがその3つも4つも自分で書いたりとかはしないので、
うん、それってだから日本だとね、うん、あの留学の目的もあの旅行の予定もなかったらやっぱり勉強するモチベーション持ちにくいと思うんですけど、留学を決めてから勉強するっていうのは、まあ、ありだと思うんですけど、でも多分それとはいってもみんなできないと思うんですよね。やっぱり日本では忙しいし、ただまあこっち来てボキャブラリー勉強してると、まあ、この学校もボキャブラリーって時間あるけど、やっぱ話す時間も減るわけじゃないですか。だからもったいないなと思うけど避けれない。単語ないと話にならない
です。ここのボキャブラリーの授業ってどういうのやるんですかね。
僕取ってます。
そうですね、なんかそのなんか一つの単語を言って、まあ、多分私の想像ですけど、なんか他の言葉はみたいな感じで言うのかな、はいはいはい、で反対の言葉はとか、
はいはいはい、
なんかそういう感じで多分増やしていく、
まあ単純にはそれだけじゃなくてね。
そうです、そうです。でもそもそもそれが頭に入ってないと厳しいですよね。
全くゼロだったらね、うん、1週間、じゃあそのちょっと物足りない感じなんですか。
うん、あ、物足りないってい
うのはどういうの？今回1週間やってみてちょっとその期待してたのに比べると、まあ仮にじゃあでも月曜日がまるまる授業だとしてもちょっと物足りなかったん
です。多分まあ短いなと思って帰ったと思います。
一瞬ですよね。
でも、まあ、このぐらいがいいのかもしれないですね。
物足りないぐらい
で、物足りないなと思いながら帰る、旅行と同じです、はいはい、あの腹8分目で帰るのが、はいはい、いいなと思うんだと思います。なんかもう疲れ果てて帰ったら二度と行かないと思いますし、はいはいはい、多分日本帰っても英語をもう一回勉強してみようかなって思わないと思うんですけど、今一番モチベーションが高いので。
あ、じゃあいい感じなんですね。あのいろいろ刺激を受けてモチベーション高くて、ちょっともうちょっと食べたいなと思いつつ帰るみたいな。
そうです、そうです。
また来たいと思います？
ここにですか？
フィリピンで勉強したいですか？
さっきもそれ聞かれて、うん、なんか昨日まではずっと本当にもう一回行きたいと思ってたんですよ。
何があったんですか？
年末年始に。ただ、うん、何でしょうね。多分今回の経験が一番マックスいいんですよ。一番いい時。一番すごい、
う
ん、
いい
新しいことをいろいろ学ぶし、うんうん、あ、こういうもんなんだと新しい体験もできたし、うんうん、なんかまあ英語もちょうどいい感じで分かったんですけど、
はいはい、
多分次は感覚として分かってるじゃないですか。
ある程度分かってる。はい。
できたら、多分今度は、言い方悪いですけど、多分良くないところが目につくようになると
思います。まあ、それはあの何ていうかな、2回目とかじゃなくて、うん、長いこと滞在してると、それは当然ね、あらが見えてくるのは何事でもあると思うんですけど、
だからまあそれを押してまで、それがあると分かってても、やっぱそれでも英語は勉強したいと思ってくるかどうかの自分のモチベーションだけだと思
います。そもそもでも目的が今もやらしてますもんね。特にだから必要があるわけじゃないですよね。
そうなんです。
で多分英語とかを旅行で使うにはそんなに不自由しないレベルなんですね。だからさらにじゃあレベル上がるための動機がなければ、それは来なくていいかもしれない。
そうです、そうです。だったら、まあ、変な話ですけど、日本であの英語を喋れる友達を捕まえ、うんうんうん、見つけて、うん、なんかその定期的に会って英語を喋るとかの方が、は
いはい、まあ、忘れないっていう意味だと。
そうそう。であとちょっと楽しいかなっていう。
じゃあ仮に次転職して英会話がその職場に必要だとしたら、フィリピン語が選択肢に入ってきますか？
ビジネスコースがどうかによりますね。
ああ、内容次第ですね。
そうです。
ただの会話じゃなくて、うん、自分の仕事に合ったレベルの英会話力が見つけられるならありかな。
そうです。
このカリキュラム次第。
そうです。あと、うん、もし本当に必要なんだったら、私はスパルタを選びます。
ああ、僕スパルタ行ったけどいいと思いますよ。その本気で勉強するなら、
うん、
疲れますけどね。
うん、そうでしょうね。
だから
スパルタもビジネスコースとかあるんですか？
同じカリキュラム取れますね。ただまあビジネスクラスは、まあ、ここの学校に限らずどこの学校もそうですけど、やっぱり本質的にビジネスの話をじゃあ深くできるかって言ったら、やっぱ先生その経験ない人がやっぱり多いので、 その人がビジネスのどのレベルを求めるかっていうのはあると思います。で、僕がスパルタ1日しかやってないですけど、あの英語しか使ったらいけない環境っていうのはいいと思うんですけど、うん、ここのスパルタで1日8時間なん で、うん、で自習も2、3時間強制で、その大人がそんな集中力ないこと持つかなっていう、数日って言ったらいいんですけど、僕はあの環境で3ヶ月とか絶対無理やな。
もう無理です、無理です。しかもお昼食べる時も英語なんですよね。
そうですね、あの建物の中全部英語で、であの食事してる時もあの先生横についてますわ。
ルームメイトと喋る時も英語なんですか？
その人の個人、あのここの学校は個室みたいなんですよ。だから部屋の中はまあ自分一人なんで、まあ、うん、そこは大丈夫なんですけど、自分の部屋を出たら全部英語です。
なんかちょっとやっぱ日本語喋りたいですよね。あ、まあ、失敗したとかなんかそういうの言いたいですよね、きっと。
あるでしょうね、うん、
なんか私も頑張って英語を喋ろうと思って、なんかそのあの例えばなんかだよって言われて、あ、I forgot とか言うんですけど、うんうん、でも最終的に本当に混乱したら分かんないとか言います
ね、はい、まあもうそのポロッと出ちゃいますもんね。僕もあの EOP 校舎、ここじゃないですけど別のところ行ってた時に卒業式があって、で撮影してはったんですよ、うんうん、で僕ってどこ行ってもちょっと中途半端なポジションの学生じゃないですか。だからそういうのもあんま入らんとこうとしたんですけど、急に僕こうパッと取ったから、うん、やめてやめてって日本語で言っちゃったんですなんで俺取んのって、やっぱりとっさに出てしまうの。
そうですね、悲しいよね。
でそれ、あ、しまったと思って、うん、ここイオピアからそんなやったらペナルティだと思ったんですけど、まあ反射出るのって日本語なんで、でもまあずっと喋ったらあかんって思っててずっといたら、やっぱりとっさに出るのが英語になってくるのかなっていう感覚はありました。でそっちの方があの英語を勉強するモチベーション高い人多いんで、うん、まあ引っ張られるみたいなところもあるんで。
どのぐらい年代の人が多いんですか？
スパルタの方ですか、うん、まあやっぱり時期によって違うと思うんですけど、僕が行った時は同じぐらいですね、こっち、うん、若い人、ただ高校生みたいな若い人はいなかったですね。ちょっと20代中旬ぐらいからそれ以上多いじゃないですか。
へー、結構はっ、じゃ あの転職用にとか下がらないんですか？
ああ、そうじゃないですかね。でもかといってみんなそんなに年齢いってるわけでもなく、うん、こっちよりもうちょっと規模ちっちゃかったですけど、うん、比較的若い人多いかな。そうですね、
うん、でも、まあ、全然違う話なんですけど、はいはいはい、私今回のでしみじみ思ったのは、日本の英語の教育って何だと思ったんですか？だって高校生の人とか大学生の人って今まさに英語を習ってるはずじゃないですか。そうそう、はい、でもわざわざ海外に出てこないと学べないんですよね、
会話はね、
結局ね、うん、なんかそれってちょっと間違ってますよ ね、 や
っぱね。間違ってるっていうか、あの日本って英会話を評価する仕組みがないから、TOEIC が流行ってるのもあると思うんですけど、うん、企業が採用する時も就職する時、まあ、大学入る時も英会話力を測れないから、だから必要なことしかやってないわけでしょ。
まあ、そうですね。で結構その今グローバルな会社って TOEIC 求めるじゃないですか、はい、でも、まあ、うちの会社もその TOEIC 点高い人持ってる人ってすごい多いですけど、はい、まあ、じゃあその人たちがみんなちゃんと交渉できてるかって言ったら、はい、大してできてないんですよね。
まあ、そうでしょうね。
だからなんか、まあ、結局その留学とかするためにはやっぱ TOEIC の点を求められるのでみんな勉強するんですけど、はいはい、まあ、その留学から帰ってきた人はみんな TOEIC の点なんか関係ないっていう。
まあそうですね、英会話においてはかん、まあ、そんな関係ない。そ
う
そ
う
そ
う、あとまあ交渉も結局英語能力も関係ないっていう、
コミュニケーションですよね。そうそうそう、まあ、だからよくあのでもまあ、 TOEIC と会話力もリンクしてるっていう考え方もなんかあるみたいなんですけど、ただ僕はそんな興味ないんで、うん、TOEIC ちゃんと受けたことないですね、うん、ただ僕今回あのテスト的に受けてみたんですよ、うんうんうん、で昔より聞けますね、リスニングとかはなんか結構正解になるから、多分こう会話して、うんうん、そう訓練してることでやっぱ自然とリスニング力が上がって、うんうん、別に試験対策もしてないけど、やっぱり昔よりできてるなっていうのがあるんで、あのむしろ試験のリスニングの方がクリアで聞き取りやすいこと、まあ早いことは早いんですけど、だから完全にリンクしてないわけじゃないけど、でも TOEIC の点数取りたいだけだったらもう試験対策した方が早いので、うんうん、会話
よりですよ、ね、なんかそのそれこそTOEIC のテストをね、取ってる方だったら申し訳ないんですけど、うん、ここでも TOEIC の、 その試験対策ってできるじゃないですか。
できます。
でも、TOEIC の対策だったら変な話、日本でもできるじゃないですか。できます。だから、なんかちょっと、 なんですよ。やっぱここフィリピンに来るんだったら、その喋れる喋りとかをメインにした方が効果は現れると思います、ね。
まあ、なんか自分でできない人なんだと思うんですよ。留学もそうですし、別に英語だって本当に日本でやろうと思ったらある程度できると思うんですよ、うん。フィリピン人だって出たことないのに喋れるわけじゃないですか、うん。韓国人だって日本行ったことないけど日本喋れる人いるし、うん、まあ、なんかそれは英語、例えば日本のアニメが好きとか、なんか動機はあると思うんですけど、うん、ただまあ日本にいると仕事にこう忙殺されて時間がないみたいな、だその環境を作りに行くみたいな意味は多少あるかなと思うんですけど、うん、
結局英語学校に通うのもそうですね。
そうです、
自分で家で一人でできないから学校に通わない、
何かに強制されたりと思うんですよ。だからまあそれは別に悪いことじゃないと思うんですけど、自分に合った学習の仕方をやればいいと思う。ただまあ本当にフィリピンの環境をうまく使いたいんだったら、やっぱりこのスピーキングっていうのがマンツーマンで機会が多いんで、それにできるだけこう集中できる準備はしてた方が当然いいですよね。
いいですね、
うん。
私実はあの学生時代ホームステイに行ったことあるんですよ。
なるほど、うん、どこですか？
結構行きましたよ。イギリスとアメリカ。
でも十分勉強してきたわけじゃないですか。
いや、でも何でしょうね、結局アメリカとイギリスに行った時って、うん、結局勉強してないんですよね。
でも英語が溢れてるわけでしょ、会話ならしますよ、
うん、そうなんです
よね。
そうなんですけど、でも結局まあ、そういう意味ではここと一緒なのかな。日本人の人でみんなで一緒に行って、日本人の人たちが集まって、まあ、なんかその先生が一人外国の人でちょっと教えてもらって、
グループですね、学校入ってた
んです。そうです、
でも家帰ったらあのホストファミリーとか英語を喋りますよね。
でもホストファミリーの人って、もホストファミリーの人たちも結局あの日本語、日本人ばっかり受け入れてる人が多いので、うん、まあ、日本語は喋れないですけど、こう優しく分かりやすい英語が上手い人たちが多いから、
はいはい、
確かに英語に触って帰ってきたって感じ
です。なるほど。
むしろメインは観光みたいな。
でも僕はその両方でね、うん、ホームステイしてね、英語学校ちょっと入ってたわけでしょ。グループレッスンがどういうふうにこうされるかも分かってるから、僕ネイティブ留学もいいとこあると思うんですよ、うん、ホームステイも楽しいし、で自分が積極的にやれば、まあ、英語に触れる機会も作れるんで、それと比べてフィリピンってそう比較した時にどういうふうな感想を持ったんですか？
最初の入りとしてはフィリピンの方がいいと思います、
うん。
なぜなら、やっぱりネイティブの人は所詮って言い方悪いですね、やっぱりネイティブなんですよね。
どういう意味ですか？
ちょっと、語弊があるかもしれないですけど、やっぱ自分たちの方が上だと思ってる気がちょっとします。
こうちょっと上から来る、
そうそうそうそう、教えてあげるみたいな、うん、優しく喋ってあげるみたいな、
はいはい、フィリピンだと、フィリピンだと、
フィリピンだと一緒に頑張ろうみたいな、なんかそういう風に、まあでもひょっとしたら心の底では違うかもしれないんですけどね。
いやでもそれは僕も同じ、あのそうですね、彼らも学習してるんで、こっちの気持ちが分かるというか、
あと、あ、もっと楽しく頑張りましょう、うん、楽しく勉強しましょうっていう気持ちの方がこっちの方があるんですよね。この人はもともとネイティブだから、なんで喋れないのかが分からないから、はいはい、何でしょう、その、この言葉は分からないって言ったら、その言葉を一生懸命説明してくれるんですけど、
うんうん、
いや実はポイントはそこじゃなくて、うん、その言葉が分かんないじゃなくて、その言葉のそもそもの意味が分かってない
とか、
あのなぜなら日本にない言葉だからとか、
うんうんうん、
そういうところのがちょっとした違いがあるので、あの最初に一番最初に、本当に英語を習得したいと思ったらフィリピンに来た方がいいと思います、
は
い。
そのフィリピン人は、まあ、ネイティブじゃないから自分で勉強してるので、まあ、そういう勉強するのの気持ちも分かるから説明が分かりやすいとか、そういうのは感じられました。
あと、まあ、多分性格かもしれ
ない。性格もありますね、うん、フレンドリーですからね、
うん、
でそういうので慣れてからネイティブに行ったら、もっとネイティブの時でも発言できるかもしれない、
うん、もっとなんかそう、会話ができたかなと思いますね、うんうん、
僕も全く同じ感想で、フィリピンで完結するとは思わないんですけど、やっぱり初級にはすごいまずするなって
思います。いきなりやっぱ初級は海外の歯、海外とかイギリスとかアメリカはちょっとハードな気がします。
期間短かったら喋る機会少なくて、まあ英語耳慣れはするかもしれないけど、やっぱり話す機会は少ない。
そうですね。アメリカとか行ってなんか私はまだあのその何でしょう、何クソって思うタイプなので、
はいはい、
ですけど、なんか分かんないとこう、ないと、いやもういいですみたいな、はいはい、 方もきっと何人かいらっしゃると思うんですよね、はいはい、その時にでもフィリピンの人はいやでも大丈夫だよって言ってくれるけど向こうの人はえあそうなのみたいな感じで終わる、じゃあまあ好きにして
る、はい、まあ、もちろんネイティブにはいい先生はいるんですけどね、ただその平均化するとやっぱり
私の経験のだけの話
なので、はい、僕もそうあの人もいたんですけど、こう総称で比較すると、うん、あのフィリピン人の先生の方が結構身近な距離感であの一緒にやろうみたいな感じがあるので、うん、
ありますね、
あの一緒に頑張れるみたいなところは、
またもう一回フィリピンからこのネイティブに行くときにひょっとしたらちょっと壁がまた越えなきゃいけない、
そうですね、あのもちろんそう、うん、だから多分今回のケースでいうともうすでにいろんな経験をしてるから、まあ、フィリピンっていうの環境がもうある程度分かって、うん、まあちょっとお腹いっぱいになったというか、うん、自分の英語のレベルの向上ではフィリピンっていうのは伸びしろはもしかしたら少ないかもみたいな、
うん、そんなことはない
んです、そんなことはない、
そんなことはないです、
じゃあ目的次第ってことですね、やっぱり
そうです、そうです、そうです、そういう意味ではやっぱちょっとこう喋れると楽しいなっていう感じの感覚はすごい実感できたので、そういう意味ではすごい来てよかったと思いますし、なんかやっぱその本当にちょっとが怖いけど英語をやってみたいなと思ってる人にはフィリピンにのおすすめかなと思います、
うん、英語の学習じゃなくてフィリピンっていうののイメージ、来る前と来てからって違いがありましたか、う
ん、前セット来たことはあるんですけど、うん、でも10年前で、しかもその本当にリゾートにビーチに遊びに行ったって感覚なんですけど、うんうん、
はいはい、
その時に比べてすごい発達してて、
あ、そうですか、
それの方の衝撃がすごかったです。え、フィリピンってセブってこの街だったっけみたいな、高いビルがたくさん建ってるみた
いな、ああそういう感じなんだ、そっかそっか、それも来たことがあるから、
うんうん、
他の人の第一印象とは違う、
そうです、そうです、だからそのみんなストリートチルドが怖いとか、うんうん、まあ多分そんなに怖くないと思うんですけど、怖いって言いますけど、うんうん、いやいや全然こんなの甘い甘いみたいな、
もっと激しいとこあるよ、
そうそうそうそう、全然こんなもんじゃなかったよみたいな、
ちょっと上級すぎますね感覚がいろんな経験があるから、
そうですね、
いやでもすごく僕も別にあの、まあ、もちろんその気をつけなあかんポイントはたくさんあると思うんですけど、過剰にならなくてもいいかなと思って、じゃああの経験、まあ今回、まあ、1週間ですけどされて、授業ですよね、
そうなんです、
あ、最後の一言いいですか、なんかそのこれから留学を検討している人に、うん、あのメッセージとか伝えたことってありますか、
やっぱ、ある程度何をしたい、何どこまで行きたいっていう目標を明確にしてきた方がいいかなと、
うんうん、なるほど、
そうじゃないと、まあ、確かに毎日楽しいし、うん、あのちょっとずつこう単語は増えていくんですけど、
はい、
目標がないと、はい、まあ、私みたいにで結局どうだったっけみたいな感じになっちゃうので、
はいはいはい、
自分がどこもで多分期間も決まってるじゃないですか、はい、だからどこまでに何になりたいっていう目標があれば、うんうん、すごいスピードで伸びると思います、
なるほど、目的をまあ明確にして臨むのがいいんじゃないですか、
うんうん、で多分目的を明確に言えばそれ用に組んでくれると思うし、
そうですね、
それで、まあ、自分に合う合わないでチェンジもいくらでもできる
し、多分先生もその方がやりやすいでしょうね、うん、なるほど、え、よくわかりました、今日はそうした、ありがとうございます、
とんでもないです、
そこにも楽しんでください、
はい、ありがとうございます。